占いって安心が欲しいんですよね。背中を押して欲しいんですよね。お墨付きが欲しいんです。私もあの自分で当事者なんで、ね、自己批判的に言いますけども、それは自分の決断の判断をですね、相手に委ねていると。この委ねるは、これは依存でしょ。お任せとか綺麗な言葉を使って、本当は依存心じゃないんですか。で、これ言っても 厳しいって言われるんですよね いや、厳しくねえんだけど。だから私は別にタロットもやってますけども、決めるの自分ですからね。なんか一緒に考えてほしいとか、考えるヒントね、それが欲しいとかね、それだったらいいんですけど、宇宙さんにお任せすればうまくいく、これも依存ですわね。依存心持ってるとかうまくいくわけないでしょう。普通に考えて。この世的な成功も失敗も全部自己責任だと。で、そういったことを腹に据えてやるから力が出てくるんですよね。今言ったのがこのお任せとか委ねるの本質ですよ。失敗してもそれはしょうがない。うまくいったら運が良かったね。運の要素もありますよ。そういったのをもろもろ含めてお任せをするということですよ。最近の時代の風潮として、例えば墓じまいというのが広がっていますね。人間が人間である理由というのは、供養ですね。先祖、その目に見えない存在というのを認識できるからこそ人間なわけです。私の知り合いでも墓じまいをしたという人もいます。あるいは墓参りが遠方で遠いとかね、なかなか物理的に行くのが難しいので、で、そこで墓じまいをするというですね、そういった傾向も最近はありますよね。まあこれは人間が人間であるというのは目に見えないものを認識する、それは神仏であるし、一番身近では祖先なわけですよね。ですから墓じまいが増えているということは、まあ残念ながらですね、人間が人間である理由っていうのを少しずつ、まあ、失いつつあるというのかなと思いますね。まあこれはでもね、現実問題は難しい。だから絶対ダメとは言えない部分もあるんですね。時代がそういった流れになっている。けど、こうしたスピリチュアル、しかもマジスピ、真のスピリチュアルという、そこに共感をされる方であれば、先祖の供養ですね。それは時代が変わっても大切なことであると。深く理解する必要があるかなと思いますね。波動がいいとかね、オーラが綺麗とか、私は職業柄、その人のオーラ波動を見るわけですけども、過去、自分の過去に対して肯定的である、受容的であるという方は、オーラは綺麗ですね。それはそうですよね。まあ、ただしね、まあこれはちょっと難しいんですけども、まあ、サイコパスというやつですね。自分が人を傷つけたり、ね、迷惑かけたりね、しているのに、それもなんかなかったことにするってね。まあ、困った人がいますね。これあなたの周りにも一人ぐらいいませんか？いや、明らかにお前、あかんやろと。さすがに、人の道に反しとると。けど、本人はなんか、なかったことにする。こういう人はね、確かに過去は受け入れてる。その記憶としてですよ。肯定的であったり、受け入れたりしてるっぽく見えるんですけども。まあ実はですね、こういう方は、表面的なオーラ綺麗かったりもするんです。まあそこは厄介ですよね。その代わりオーラも少し表面的なオーラの奥の方を、オーラを見ていくと濁っていたり、重たかったり、暗かったりするわけです。引き寄せを法則と言うんであれば、条件が整えれば誰も同じような結果が出る。まあ、再現性がある。それをもってですね、実験とかね、そういったもので証明を持って科学だと。いうのが今の現代科学のその捉え方だと思うんですね。しかし、引き寄せは再現性はない。思っても願っても、星に願いを届けても、実現しないことはズラにある。それどころか、皮肉なことにですね、あんまり思っても見ない。そんな強く願ったわけじゃないのに、なんかトントン拍子ね、成功してしまうとか、うまくいってしまうとか、それもありますよね。誰しもが、それぞれの立場で、夢や願望というのを思い描く。けど、それが叶わなかった時に、それは波動が整っていないからだ。信じる力が足りないからだ。そうやって、いろいろ説明をして、夢みたいなことを語って、最後は、凡庸な自己責任論に落とし込むと。で、科学と言ってる割に、じゃあ最後は精神論ですかと。口癖で人生は変わるってね、よく言われますよね。あるいは、その言霊ってね、スピーチャル方面では言いますね。ありがとう、ありがとう、ありがとうと言っていれば、ありがたいことが起きるってね。 わかりやすい、そのスピリチュアル的なものとして語ってる方いらっしゃるじゃないですか。原理的にはそうなんですけども、以前ですね、YouTube だったかな、ひたすらありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうってね、そういうことを言ってる人がいたんですけども。で、私、人の波動ね、オーラ見てしまう人間ですので、その拝見すると、まあ名前だけでわかりますから、非常に重たい波動なんですね、やっぱりね。感謝の波動ってもっと清らかなんですよ。これはわかりますよね、直感的に。感謝は光、なんて言う方もいます。けど、それを言ったからといっていいことが起きるという期待があるとですね、それはエゴイズムに落ちるわけです。本のタイトルとか手元に実物、まあ写真だけでもいいですけども、それがあればその波動ですね、わかります。私が見た未来、辰木亮さんかな、著者には申し訳ないんですが、まあ買うに値しない、まあいい本、非常に真実が描かれているとか、悲惨な内容であってもですね、そこに真実が宿っていれば、本の波動って決して悪くはない。逆に、いい加減な気持ち、嘘でたらめとかね、そういった傾向が強ければ強いほど、本の波動は重たくなる。これは人間も同じですね。特に言葉っていうのはエネルギーですからね。まあ、言霊って言いますようにね。ですから、その集積が本だとすると、本にも立派に波動がある。私のホームページ、マジスピの中には、波動の良い本、おすすめのスピーチュアル系、ご興味あれば無料で公開していますので、私のホームページ、マジスピをご覧ください。80冊ぐらい、かなり多く紹介をしています。死の世界は暗い、死んだら闇、お先真っ暗、なんて普通は言いますけども、本当はそうではない。ですから、死の世界こそが本体、本当の世界ですね。本当は死の世界が、霊界が本当の世界であって、あっちから見れば、この地上世界こそが死の世界であると。影の世界であると。ですから死ぬということを往生と言いますね。往生というのは、あの世に行って、そしてあの世で生まれるという意味ですね。往は行く。ね。往復の往ですね。行って、そして生まれる。だからこの世の死というのは、あの世での誕生なわけですね。そしてあの世こそが本体。本当は死というのは恐ろしくないということですね。